はい、質問。はい、どうぞ。
今の話を受けてなんですが、ってことは800万に対して600万っていうのは通常の倍払ってるってことですよね。
そうじゃない。
単純計算でね。
そうじゃない。
そうじゃないのか、そうなのかっていうことをまずお聞かせいただきたいということと、有責無責の判断をした後は後からどうのこうのって言うべきじゃないですよと、当時その約款、認可番号をパソコンなり書面なりで記録してないんですか。記録してるんだったらその書面を見せてください。ないっていうことなのか、それともあったけど始末してしまったのか。有印私文書偽造になりますよ。犯罪ですよ。それを担当すべき人間は誰だったのか、有責無責を判断したのは誰なのか、ないと知りつつやったのはなぜなのか、その担当者個人を追及すべきだと私は思います。それはこの宮平さんの問題じゃなくて執行部の問題だと思いますよ。そういうことになりますよ。どうしても保険会社でこんなことやったらとんでもないですよ。ちっちゃな共済だからこれが恐ろしいことに許されてるんですよね。こんなことは世の中であっちゃいけないことですから、その担当者は一体誰なのか、氏名を挙げてください。当時確認すべき立場にありながら確認しなかったのは誰なのか、それを教えてください。
まず当時の担当職員は、現在辞めておりまして、いつ頃辞めてますか。だいぶ前、2023年に、退職しておりますが、それ以降 の追及というかヒアリングなどというのはできていないという状態です。あと、担当する査定担当の理事というのは当時おられたと思います。失礼しました。その当時は担当理事はおりませんでしたというのが事実関係です。
はい、今、よろしいでしょうか。よくはないと思いますけれども、一応ね、そして、石川さんと、
すみません、私は北海道の石川といいます。それで前、専務理事もやっていました。そういう中でですね、本当の現状として、平成14年の9月に認可団体に申請したんです、国交省と政策省に。その時に、その役員になる方というのは、厳格にそのきちっとした審査をされたんです。要は履歴書も出したし、いろんな行政歴も出したと思います。準局そうだったよね。申請あ、そこいなかったか。そうなんです。要は申請して認可団体になるには、そういう役員になるものに対してのきちっとした申請あったんです。だから僕たちだって言い訳じゃないですけど、大阪の宮平さんと北海道の石川、宮平さんが審査が通った以上代行業者だと思うじゃないですか。それ以上のことはないですよ。だから私たちは平成24年の3月に指摘があるまではそういう認識でいました。はっきり言って本当に認可団体なのにはそれだけのみんな役員になる人の履歴書とか発起人の履歴書とか全部出します。そういう中で私たちは認定事務所なんだなとそう思ってたんです。それが現状で今までこう来てしまったと。ただ私も責任逃れする気はないですから、それはそれとして私もやっぱり宮平内閣の中でそういうふうにいたんですからということで、一緒にマッチにしたんですけれどもね。経緯としてはそういうことですよね。本当にね、年に毎日会うわけでもないし、例えば本当に私北見の事業者のことは分かりますよ。大阪の事業者が認定されてるか認定されてないか、それはちょっと分かんない。ただその認定されてるかされてないかをきちっと確認しなかったっていうことには責任があると思います。そういうことで私はそう思いますけど。